おはようございます。
おはようございます。
3ヶ月ぶりでしょうか、皆さんと一緒に礼拝できることを感謝しています。いつもハイビエのためにお祈りくださってありがとうございます。高校生伝道をさせていただいていますけれども、さまざまな意味でこの3ヶ月で変化がありました。まあ、一つは私が変化したんですけど、私自身はそんなに変わらないんですが、私の環境が変わりました。1ヶ月前に1月の終わりに、大網に住んでいたんですけれども、ハイビエの、キャンプ場が上総一ノ宮にありますけれども、そこに、引っ越しをしまして、キャンプ場の中に住んで、キャンプの働きに、なりました。まあ、キャンプ場の責任を負うということになったんですけれども、11年前も5年半そこに住んでいたんですけれども、その時には他に、スタッフがいて、別の、責任者がいて、その下で一緒に5年半キャンプ場での働きをしていました。その前は11年間松原湖バイブルキャンプというところでキャンプ場での働きをしていたので、まあ、キャンプの働きというのは私にとっては非常に関心のあるというか、やりがいのあることでしたので、またその働きに戻れたというような意味もあります。でもですね、そのキャンプ場で責任を持つということは初めてなので、まあ、ドキドキしながら、3月に入ると、宿泊をされるお客様が特に、10日からですね、ハイビエのトレーニングキャンプといって、主にOB を対象にした、トレーニングのキャンプが3日間ありますし、25日からは、高校生のキャンプが、2泊3日が3つ、4月の3日までですね行われますので、いよいよ本番となります。ぜひお祈りいただきたいと思ってます。今は生活に慣れるということと、あと片付けとか掃除を主にしているので、まあ、今これからは本格的にキャンプの準備をしなければならないなと思っています。お祈りいただきたいと思います。それから、ハイビエ全体としてもさまざまな変化があってですね、1月から、前にもちょっとお話したかもしれませんけれども、岡山で、ハイビエの集会が、スタートできました。まだ月に1回といってもですね、土曜日と月曜日に連続して集会をするということを1月2月と繰り返してしました。10人ぐらいの高校生が毎回集まってくれていて、本当に祈って備えられてきた場所で集会だなということを痛感しています。3月はお休みになりますけれども、4月からまた岡山での集会を月1回行いたいと思っていますので、ぜひ岡山での働きのためにお祈りいただきたいと思います。そして、4月からは、青森でもハイビエの集会がスタートできそうな運びになっています。協力スタッフと言われる、協力してくれるその現地のスタッフが与えられたので、今そのスタッフをトレーニングしながら4月からスタートできるようにと今準備を進めています。とりあえずは、青森の八戸で集会を月に1回始めようとしています。そして、タイミングを見計らって弘前でも、月1回の集会を、つまり、八戸で1回、弘前で1回の集会を、早い段階でしたいと思っていますので、ぜひお祈りいただきたいと思います。そして、今は福岡では、まあ、主に博多の方で集会をしていますけれども、北九州でも、夏過ぎぐらいからですね、集会をスタートしたいと思っています。これも協力したいという、申し出があって、スタッフが与えられて今トレーニングをしている準備をしているところですので、そういってこう一つずつちょっとずつですけれども新しいところで集会ができるということは本当に感謝しています。新しい集会が全部うまくいくというか人が集まるというわけではないんですけれども、でも本当に一つ一つ、神様が道を開いてくださって、私たちは2050年に100周年、2051年に100周年を迎えますけれども、その2050年までに47都道府県でこういったハイビエの働きをしたいと神様からビジョンを与えられて行っています。まだ関東 関西、東海、そして、まあ、福岡でしか働きができていませんけれども、これが、岡山でも始まりましたし、東北でも青森で始まって、そして早い段階で、北海道や沖縄でも働きをしたいと思っていますし、四国でも、あるいは、北陸の方でも集会をしたいと思っていますので、ぜひこの働きが本当に広がって、むしろ地方の教会ほどこういった長教会の働きを必要としているのではないかと私たちは思っていますので、高校生一人一人に300万人高校生いると言われていますけれども、福音を届けられるように、続けてお祈りいただきたいと思います。それでは、先ほど皆さんに読んでいただいたところから今日も一緒に御言葉を味わわせていただきたいと思います。最初に一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美申し上げます。先の一週間、私たちの歩みを支えてくださってありがとうございます。新しい週を迎え、週の初めの日、イエス様のよみがえられたこの日曜日に、もう一度あなたに招いていただいて、集めていただいて、あなたを礼拝する素晴らしい特権に預からせてくださり、心から感謝をいたします。あなたと交わり、誠の平安をいただき、安息をいただき、また御言葉によって力をいただいて、またそれぞれのところへと使わされていきたいと願います。神様、今日必要な御言葉を主ご自身がお一人お一人に語ってくださるようにお願いをいたします。あなたは目には見えませんが、確かに生きておられ、私たちを愛してくださっていて、また私たちを祝福しようとその祝福を用意してくださっています。祝福の道を今週も歩み続けることができるように助けてください。これからの時間を導いてください。この癒しいものを清めて整えて、あなたの御意のために用いてください。これからの時もあなたにお委ねいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
この、マタイの福音書の、ところは、イエス様が、律法学者やパリサイ人たちに、まあ、叱責をし、彼らに厳しい言葉を重ねて発せられ、また、彼らを招いてはいけないと言われて、その後の、まあ、ところを迎えます。今日は24章ですけれども、21章のところには、ちょっと前ですけれども、21章の23節には、それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来ていたと。イエス様が宮に入って教えられたということが、記されています。そして、今日のところには、宮を出て行かれる時と書かれていますから、この21章の23節から、その前のところ23章の39節までが、すべて宮の中で、神殿の中で起こった出来事であると考えられます。この宮の中での語られたこと、行われたことの対象は、律法学者パリサイ人たち、そして群衆たちが主な対象であったと思われます。でも今日からの24章そして25章のところには、週末に関するイエス様の教えが集められています。ここでは主にイエス様の弟子たちに語られていると考えられます。今日のところにはエルサレムの神殿の滅亡、そしてその次のところからは終末の前兆、また主の再臨についての教え、そして主の再臨に備えるための例えなどが25章の終わりまで記されています。今日のところはエルサレムの神殿が滅びるということが 約束されている、予言されている箇所になります。改めて1節2節をお読みしたいと思います。24章の1節2節。イエスが宮を出て行かれる時、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。並行記事がマルコの福音書やルカの福音書にありますけれども、マルコの福音書の方をちょっと見たいと思いますが、13章になります。マルコ13章の1節2節。マルコの13章1節と2節にこのように書かれています。お読みします。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。このマルコの福音書13章のところには、弟子が、先生これはまあなんと見事な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょうと、まあ、神殿を指して言っているわけです。弟子たちにとってこのエルサレムの神殿というものは非常に特別なものだったと思います。もちろん弟子たちだけではなくて、まあ、ユダヤ人にとって、イスラエルの人たちにとって非常に大きな意味を持っていました。特に、弟子たちはガリラヤの田舎出身のものが多かったので、彼らにとってはこの神殿は眩しすぎるものと映っていたはずです。このエルサレム神殿は3度建てられたと考えられています。最初は紀元前10世紀頃、完成までにかなりの年数をかけて建てたソロモン神殿と呼ばれるものです。紀元前586年にカルデア人たちによって、破壊されましたけれども、とにかくソロモンの神殿は豪華できらびやかであった。でもそれも滅ぼされてしまった。これが第一の神殿でした。そして第二の神殿はゼルバベル神殿と言われていて、イスラエルの民がバビロンの捕囚に遭い、そしてそれから帰還して、紀元前520年頃に建築が開始され、516年に完成したと言われています。この第二の神殿はソロモン神殿に比べると規模はかなり小さくなっていたようです。その小ささを嘆く人たちの様子がハガイ書や絵面記に記されています。ちょっと紹介します。ハガイ書の2章には、あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生きの残った者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるでないに等しいではないか。絵面記の3章。しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮の元いが据えられた時、大声を上げて泣いた。以前のきらびやかな豪華なソロモン神殿を知っていた人たちは、この第二のゼルバベル神殿を見た時に、その規模が表された時に非常に嘆いた、悲しんだ。その、規模の小ささというか、縮小されたその規模に非常にがっかりしたということが表されています。そして今日読ませていただいたマタイの福音書、マルコ、ルカに記されているこのイエス様の時代の神殿は、ゼルバベル神殿が拡張されたものと言われています。こ これが第三の神殿であり、紀元前20年頃から工事が始められて、そして64年に完成を見るというふうに言われています。でもイエス様がおられた頃にはもうほぼ完成していたと考えられていますけれども、この第三の神殿はヘロデ大王が貢献したとされてヘロデ神殿と呼ばれているようです。ソロモンの神殿とは違いましたけれども、でも神殿は彼らの非常に信仰にとって励ましとなるような、きらびやかなものであった、前を知っている人からするとがっかりのものでしたけれども、それなりに美しい豪華なそんな神殿であった。大理石が用いられていた、非常に豪華な金の模様がされていたというふうに言われています。この神殿さえも弟子たちにとっては、また多くのイスラエルの人たちにとってみれば豪華なもので象徴的なものであったわけですけれども、イエス様はこの神殿に対して、発言されたわけです。マタイの福音書24章に戻りたいと思いますけれども、24章の2節のところでイエスは彼に答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。この素晴らしい神殿も、この豪華な大理石も、崩されずに積まれたまま残ることは決してないと、このエルサレムの神殿を指してイエス様は言われたわけです。つまりこれも崩壊する、破壊される、終わりが来るということをイエス様は言われたわけです。多くの人たちがそれを聞いてありえないと思ったことでしょう。これがなくなるなんてありえない、あるいはあってはならない、あってほしくないという思いでないと考えたに違いありません。でもこれは神殿を指して言われたことですけれども、神殿だけではなくて、この世には終わりがある、この世の終わりが来る、この世には終わりが必ずあるのだとイエス様は言われたわけです。その前兆もある、その終わりの時には裁きがある。だから神を信じ、私を信じ、私に従いなさいとイエス様は言いたかったわけです。イエス様がこの石が崩されずに積まれたまま残ることは決してないと言われたことは本当に実現しました。紀元70年に文字通り実現し、ローマ軍によってエルサレムとその神殿は破壊されます。信じがたいことが現実となってしまったわけです。ありえないということが起こってしまった、歴史学者のヨセフォスという人が、この時代のものを、文章に残していますけれども、そこに非常にその時の様子の悲惨な様子が記されています。これが、全部本当であったかは、本なので、正確かどうかは分かりませんけれども、でも多くの人たちに支持されているものです。ちょっと、ご紹介します。エルサレム滅亡のありさまは実に目も当てられないような悲惨な状況であった。食物がなく餓死する者も多く、餓死しそうな者は放置され、食物はお互いに奪い合い、ひとつまみの食物にしがみついている幼児からその食物を奪ったかと思うと、その幼児を地上に投げつけて殺してしまいました。そしてその幼児を食べる者さえ現れました。死んだ者を葬る者はなく、 多くの者が死人の上に重なって倒れ死にました。飢えが人間のあらゆる感情を征服したために泣く声も嘆く声も聞かれないほどでした。自分の前で誰かが死んでもそれを涙さえ出ない目で眺めていました。このようにエルサレムが、あるいはエルサレム神殿が破壊された時の様子が記されています。悲惨な様子がこのように表されている。まさかそんなこと起こらないということが起こってしまった。こんな豪華な、こんなきらびやかな神殿が崩されるはずがないと思っていたことが起こった。イエス様はそのことをあらかじめ前もって予言され言われていました。形あるものはいつか終わりの時が来るということです。そうです、形あるもの、それはなくならないということではなくて必ず終わるということです。残念ながら私たちもそうです。私たちにも終わりが来ます。形あるものですから、非造物ですから。でも主だけは変わりません。主お一人、変わらないお方がおられます。そのお方は永遠のお方です。永遠と表現されていますけれども、永遠とは私たちには非常に分かりにくい世界です。でもその形ある私たちにも永遠の命が与えられると約束されています。永遠の命、終わらない命と表現されますけれども、でもそのことが、私たちは非常に正直分かりにくいと思います。私も高校生に永遠、あるいは永遠の命ということを説明するとかことがありますけれども、非常に難しいなと常に感じます。でも確かに永遠なわけです。私たちが理解できようとできまいと、神様は永遠のお方で、その神様が私たちに永遠の命を約束してくださっている。イエス様はその永遠の命を与えるためにこの地上に来てくださったわけです。その方がエルサレムの神殿はなくなる、それにも終わりが来る、でも永遠の命を与えるために私は来たのだと約束してくださったわけです。イエス様の地上での生涯は33年と言われています。しかも公の生涯、公生涯は3年余りであったと考えられています。たった3年です。でもその3年間をイエス様は弟子たちと一緒に過ごされました。ご自分が神の子であること、救い主であること、そのことを表されました。そして神として生きられました。同時に人として生きられました。そしてリーダーたるもの、それを身をもって教えられました。私たち人間に模範を示してくださったわけです。その生き方が弟子たちと一緒に過ごされたことによって記録されて、そのことが福音書に、聖書に残されたわけです。ある日突然現れて、そして救いを成し遂げて帰られたのではなくて、2000年前あえてイエス様はマリアのを通して肉体を持って生まれ、幼児、乳児、幼児、それを経験してくださり、また少年時代、 青年時代を経験され、そして高生涯を迎えられたわけです。2000年前ですから、今日のように写真やビデオなどがありません。もし今日イエス様がこの地上におられたら、きっと今日のイエス様という動画が YouTube にアップされ多くの人たちに見られ、あ、今日のイエス様見れたという、そんな時代だったかもしれません。でも、もしそういうふうにアップされていたとしても、それを見る人は限られているでしょうし、それを信じる人も限られているでしょう。いくら動画でアップされていたとしても、いや、これ CG だよ、いや、これ加工されてるよ、こんな奇跡ありえない、そんなふうにこの人物はありえない、こんな出来事はありえないと信じない人は信じない、そうだったと思います。イエス様は言われました。見ずに信じる者は幸いですと。私たちはこの目でイエス様を見ることはできませんが、聖書が与えられています。聖書にイエス様の姿が記されています。弟子たちを通して経験されたことがそのまま聖書に、福音書に記され、イエス様の語られたことが、イエス様のなされた技が聖書に記されているわけです。見ずに信じなさいとイエス様は言われます。イエス様の最後は十字架の死でした。その後復活され、昇天されますけれども、十字架にかかられ、死ぬためにこの地上に来られたわけです。救いを成し遂げて、救いを完成されるためにこの世に来てくださった神であり、神の子である方が人の姿をとって来てくださった。十字架で死ぬために、誰の救いのためでしょうか。それは私たちのためです。2000年という隔たりがありますけれども、でも私たちのためにイエス様は来られ、死んでくださった、十字架にかかってくださったわけです。どんな私たちか。罪人の私たちです。罪を犯さなくなった私たちのためではなくて、罪を犯し続けてしまうような弱い私たちのためにイエス様は来てくださった、十字架にかかってくださった。永遠のお方があえて制約のある人となってくださって、肉体を持って来られて、生まれて過ごされて、そして公の生涯を送られました。最後は死までも経験してくださった。罪は一つも犯されませんでした。でもその他のことは全て私たちと同じように経験してくださった。このお方が、エルサレムの神殿は滅びると言われ、またこのお方が私たちを、罪人である私たちを救うだけではなくて、この私たちを宮として私たちのうちに住んでくださると約束してくださっているわけです。エルサレム神殿をはじめ、神殿は意味のあるものだったと思います。彼らにとって非常に大きなもの、信仰のシンボルとも言えたでしょう。でもその神殿にも終わりが来るとイエス様は言われた。主は、神様は神殿に入りきらないお方、収まりきらないお方です。神殿も大切ですけれども、一人一人の信仰がもっと大切です。主との関係が大事です。救い主として来た
イエス様を信じること、イエス様が私の身代わりに十字架に死んでくださったことを信じること、そしてそのお方に従うこと、信じ続け従い続けることが大事です。今日も街道はとても大切なものです。この素晴らしい街道も神様が与えてくださったものであり、神様は街道を用いられます。でも教会というのは建物を指す場合もありますが、でも聖書の中の教会は集められた群れを表しています。一人一人の信仰が大切であり、一人一人の信仰が教会と言えるわけです。その信仰を神様は、イエス様は私たちに問うておられると思います。神様は教会を通しても栄光を表されます。また一人一人を通してもご栄光を表してくださいます。今日の聖詩で読んでくださったところ、読まれたところをもう一度読みしたいと思いますけれども、第一コリントの6章19節20節です。第一コリントの6章19節と20節です。第一コリント6章19-20、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちは神から受けた聖の宮とされています。神様が私たちのうちに住んでくださる、もはや自分自身のものではないと言っています。そうです、私たちはもう私たちのものというよりも神様のものだと言われているわけです。代価を払ってイエス様の命という代価が払われて買い取られたのだ。だから私たちの体を持って神の栄光を表しなさい。あなた方の体を通して神の栄光が表されると神様は約束してくださっている。罪人です私たちは。でもイエス様の代価が払われた、命が捧げられたことによってその罪が完全に許されていると約束されています。でもまだ罪を犯し続けます。でもそんなものを通しても神様は栄光を表してくださると約束しておられるわけです。弱いものですし、欠けのあるものですし、罪深いものです。でもそんな弱いものを通しても神様の栄光が表される。それは神様に力があるからです。私たちの弱さをはるかに超えて神様の技をなそうとする、なしてくださる、なすことのできるお方を私たちは信じています。こんな弱い私は、こんな罪深い私がそんなことできるはずがない。確かに私たちには力はないですけれども、神様にはその罪を覆って栄光を表す力が終わりになるのだ。その方を私たちは信じていて、その方が私たちのうちに住んでいて、私たちを通して神様の技、神様の栄光を表すと言ってくださっている。神様の約束は確かです。私たちの信仰は確かとは言えませんが、神様の約束は確かです。神様は変わらないお方、永遠のお方です。神様の約束は変わりません。永遠に変わりません。 2000年経っていますけれども、同じこのイエス様を私たちは信じていますよ。イエス様は今も生きておられます。そして世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださっている。私たちと共にいて、私たちに住んで、私たちを通して栄光を表すと約束してくださっている。この方を私たちは今週も信じて、この方が私のうちに住んでくださっている、共にいてくださる、私を通して神様の素晴らしい栄光が表されると約束している。だから神様、私を通して栄光を表してくださいと祈り求めていきたいと思います。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。きらびやかなエルサレム神殿でさえ、壊れることがないように見えたものでさえ、イエス様の言われた通りに破壊され、崩壊し、なくなってしまいました。形あるものはいつか終わりが来ます。私たちもこの地上を終える、そんな時が来ます。でも私たちの信じている神様は、主は永遠のお方であり、永遠の命を与えてくださる、その命と力を持ったお方であるということが聖書で約束されていること、本当に感謝いたします。罪深い、どうしようもない小さな私たちのために、イエス様が十字架にかかって、罪のないお方が十字架にかかって死んでくださったことにより、私たちが義とされて、私たちにも永遠の命が約束されていること、本当に感謝をいたします。また私たちに神様が住んでくださって、共にいてくださって、私たちを通して栄光を表すと約束してくださっていることもありがとうございます。私たちそれぞれの場所に使わされていきます。使わされたそれぞれの場所で、地の塩として、世の光として生き、神様の栄光を表す一週間を送ることができるように、あなたにはその力があることを信じて疑わず歩み続けることができるように導いてください。私たちの罪が今日も許されていることを本当に感謝します。この罪人が愛されていることを感謝します。このものがあなたによって用いられると約束されていることを感謝いたします。一週間をあなたにお委ねして、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
ありがとうございました。それでは皆さん、ご一緒に参加しましょう。ご起立できる方はその場でご起立してください。